休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は2019年10月13日日曜日ということで、台風19号が過ぎ去った後収録しております。
あの日、
はい、
まあ、あの珍しくね、
はい、
NHK とかずっと、
ああそうですね、
見てて、
はい、
そうそう、作業しながらね、
うん、
うん、いやでもあそこまでね、こうなんていうの、こう大々的にさ、
はい、
報道してるって初めてだったじゃない。
そうですね、
うん、いやだからこういつもより余分にもし何かあったらと思って、
はい、
備蓄したりとか、
はいはいはい、
そうそう、あの普段だったら僕何もしないんだよ、
はい、
だけどね、さすがにずっとね、
はい、
ああいう風に流れてると、
うん、
もしもってなってこう準備するんで、
はい、
過剰にこう危ないよって言ってるぐらいがちょうどいいのかななんて思ったりもして。
そうですね、実際今僕が住んでるところとか菅さんが住んでるところは大丈夫だったと思うんですけど、
うん、
ね、その水害の被害が、ね、出てるところもあるんで。
そうだね、
はい、まあ、それやれば憂いなしって感じですかね。
まあ一夜明けて今ね、すごい
良
い点になっていますがね。
はい、
うん、でもそんな中でも僕が今日ずっと作ってたのは、ここ数週間かな、
はい、
打ち合わせもありながらね、あの資料作りです、本当に。
はい、
うん、で資料もそうだし、会社のホームページとかもそうだけど、
はい、
作り直そうと思うときってものすごいいろいろ考えるじゃない、その、
はい、
自社のサービスと向き合うというか、
はいはい、
うん、でもこの作業って定期的にやっていくとすごくいいなというか、
うん、
あ、ここブラッシュアップできたな、ここ反省点だったなとか、
はい、
これ直さなきゃいけないところなのに、なんかちょっとこう目をつぶってたなみたいな、
うん、
あんな見つかっていくんで、
はい、
あ、課題が課題がっていうところで今山積み作業っていう感じですね。あ、
いや、うん、意味が痛いですね。
だね、5周年が近いっていうことでね、改めてクラブに対してはね、こう、
はい、
また整理していくっていう部分で、うん、なんかきっかけをね、作っとくと、
はい、
こう定期的にブラッシュアップできるんで、
うん、
しなきゃしなきゃだとまたできないところもあるから、
うん、
ね、こう、それぞれ皆さん今、ビジネスやられてる中で、
はい、
例えば最初に掲げてきた、打ち出したものっていうのは、
はい、
古くなってくるところってあると思うんだよね、
うんうんうん、
だいぶやってることが例えば変わってきたとか、
はい、
そ、日々の動きに合わせて、バンと見せてるものをアップデートしてるわけじゃない方もいっぱいいると思うんで、
うん、
うん、この辺はね、まあ、もうすぐあっという間に今年も終わるのでね。
はい、そうですよね。
もう来年に向けてしっかり整えておくとかね、
はい、
いいのではないでしょうかと。
はい、
はい、
うん、今回質問特にいただけていないということなので、
うん、
僕から菅さんに聞いてみたいことを聞いてみようかなって思うんですけど、
はい。
まあ、いろいろやっていく中で、まあ、あれをやってみたいなって思うことって結構出てくる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、
うんうん
うん、こう、新しくやりたいことがどんどん増えていくのに対して、
うん、
今やってることを削るっていうことってなかなか難しいなって思うんですよ。
あ、そうだよね、う
ん、そうすると結局やることだけどんどん増えていって、
うん、
時間がいっぱいいっぱいになっちゃうっていうことが僕あるなって思うんですけど、
うん、
そういう時って菅さんってどう削っていくというか、そのバランスをどう取ってるのかなっていうのは聞いてみたいなと思って。
僕が結構何に時間を使ってきたかなとか思うと、
はい、
やっぱ未だにいろんな発信はしつつも文章を書くことへの苦手意識は消えないんですよ。
うん、
それは多分ね、最初の出版時の山田さんの鬼添削をいただいてからだと思うんだけど、
はい、トラウマ的なことです
ね。そうそうそうそうそう。だからね、すごく時間かかっちゃう時もある。
はい、
10秒で例えば読めるものを、
はい、
時間かけてしまうとか、
うん、
あるたりもするんで、僕の場合は新しくやりたいこととかができたとき、
はい、
まあ、誰かと会って何か、適材適所、ここに この人いてくれるといいよねみたいな、
うん、
そういう外部の交渉ごとが結構増えてきたから、
うん、
僕は減らしたのは発信ですね。
おー、まあ、
そうそう、日々の発信の重要性も重々理解した上で、
はい、
でも僕が発信しなきゃいけないのかといえばそうではない 場合もあって、
はいはいは
い、うん、僕じゃないけど誰かがそういうことを発信してくれればいい、
うん、
って思ったら、じゃあそういう発信はその業界界隈の発信はそういう人たちが発信していくと、
はい、
僕発信せずにその何時間も浮いた分をみたいな感じで当てたりとか、
うん、
最も時間がかかっていることの中で、
はい、
うん、まあ替えがきくとまでは言わないけど、うん、そういう人がいるのであれば別に提携してるわけでも何でもないけれども、
うん、
うん、やめちゃうっていう、
あ、
うん、同じようなことを発信してる人がいれば、
はい、
別に自分じゃなくていいなとか、
なるほど、
うん、ただ交渉ごとに対しては、
はい、
僕じゃなきゃダメっていう要素が強くて、
うんうんうん
うん、そうそうそう、そんな感じでどんどんこう時間を、うん、でまた外部とのねこう会ってっていうやり取りが減ってきた時には、
はい、
また発信に時間を割いたりとかね、
うん、
うん、
自分じゃだけできないことに集中していくっていうことですね。
そうですね、本当は全部やれれば一番いいけれども、
うん、
まあ僕の場合だとゲームをやめればいいのかもしれないそうそうそう、そんな感じで時間を捻出してるかなと、
うんうん、
振り返ってみるとね、あとは任せるとかね、
うん、
うん、
任せるのって難しいですよね。
任せるのも難しい、えって思われたらっていうのとかね、
はい、
うん、そこもコミュニケーションで、時には探り探りの時もあるけれども、
はい、
と任せてやってくれた先には僕はこうするからっていう、
うん、
なんだろうな、プラスのメリットになるようなことを伝えたりとか、
はい、
トータルの作業量とか仕組み作りの部分で、うん、僕が結局は8割9割やっていたりとか、
うん、
そういう形で見せたりとかかな、うん、でもその本来ね、みんなこう例えばだけど、はい、十数年前とかだと、そんな前じゃなくても、
はい、
じゃあ自社の商品ができたと、
うんうん、
そうなったらこう紹介依頼、
はいはいはい、
これは苦手な方めちゃめちゃ多いじゃないですか。
そうですね、
うん、それもねすごい気持ちわかるんだけどね、
うん
うん、ただね結構こう依頼を受ける側からすると、
はい、
そこに対して必ずしも金銭が発生しなくてもよかったりするんだよね。
うん、
その挑戦する姿勢に刺激受けて、はい、あ、僕も紹介したいなとか、
うん、
うん、もちろんその初めて会う人、
はい、
接点がない人に対しては綺麗にね、こう利益というか、
はい、
報酬ベネフィットを提示した方が分かりやすいけれども、
うんうん、
そうじゃないケースもあるんで、そういう時はもうどんどんこうお願いして任せていくみたいな、うん、で任せていってそのサービスの質の方に時間をねいっぱい割いたりとかね、
うん、
うん、そうそう、任せる、もうついついあとは自分でやりたくなっちゃうってのも
あ
るけどね、
はいはいはい、
うん、ここはねそうそう昔の課題でもあったしね、
うん、
うん、じゃあ任せて自分が想像するものの 70%60% ぐらいの出来でも、うん、許容できるかどうかみたいなところは最初僕いろいろ葛藤があって、
はい、
ただその60%パーから100にするしなくても、
うん、
お客さんにはいろいろ伝わったりもしてて、
うん、
僕がこだわってる部分って何だったのかっていうとめちゃめちゃ細かい部分だったりもして、
はいはい、
そこは完全にその僕が一つの、商品とかサービスに対して、
うん、
作品というかアートみたいな要素を描きすぎてることに気づけたから、
うん
うん、それよりもスピード感だったり任せて時間を作るみたいな方を選んでった方が結局楽しくやれてたりとかね。そうだね。あとはもう普通に、任せるという意味で一番こう分かりやすいのはね、クラウドワークス的なね、
はいはい、
ああいう外部に委託っていうのもあるけどね。
うん、
でもあれも厳しくしすぎてしまうというか、
はい、
なると飛んでっちゃうんでね。
ああそうですよね。
いなくなっちゃうんで、うん、密なコミュニケーションはね、やっぱ取りながらっていうのはね、
うん、
あとはその上下というよりはパートナー的感覚という
方面
っていうんですかね、ちゃんとこう敬意感謝を述べるというか伝えるというか、うん、圧倒的にそこは僕ができないんで助けてほしいみたいなニュアンスもあるかなと、うん、そうしながら、任せていくと、うんうん、ケンタなんか任せてることってあるん？
はちょいちょいやりますね。例えばこんなツールが欲しいみたいなのを承認お願いいたしたりとか、
うんうんうん、
あとは自分が知らない世界を例えば、代わりにまとめてほしいみたいなとか、
あうんうんうん、記事をね書いてもらうとかね。
そうですね、
うん、昔はねあれだよね、取材に行ってもらうってのがあったね。
お
あったあった、取材に行ってもらって、
はい、
まとめてもらったものをコンテンツにして、
うんうん、
まあ、時に販売したりとかね、
うん、
うんうんうん、その時に、
はい、
条件をつけすぎると急にテンション下がってしまうと思うんで、
はいはいはい、
ある程度その人に任せると、ただ成果物としてこれが上がってきてほしいっていうことだけをゴールに置いといて、
うん、
取り入れる戦術というか選択は自由だよっていうと、はい、
うん
うん、裁量をこう最大限与えるみたいな、
うん
うん、それも人にもよるけどね、
うんうん、
ビシッとルールが決まってればとかね、
はいはい、
うん、やっぱそこはねコミュニケーション重ねないことには見えないんでね。
そうですよね、
うん、だからほとんど全く知らない人に任せるってことはないかな、でも。
うん。
うん。せっかく、この、マーチャントクラブというコミュニティ通じてね、月1回会ったりとかね、
はいはい、
してるので、その、顔が見える方と、
うんうん、
うん、の方がやりやすかったりね。
うん、
うん。うん。そうだね。うん。
ありがとうございます。
はい。
聞きたいことは終わってしまったんですけどね。
ああ、そうだな。じゃあなんか話すとしたら、
はい。
ケンタラグビー詳しい？
全然知らないですね。
と、僕もルール、あれルールがさ、
はい、
ラグビーってちょっと難しいのかなと思ったりもしたんだけど、
はい。
なんかルール分からなくても、はい、わーってなれるね。
あ、盛り上がりますか？
なるべくまさに僕はにわかみたいなことなんだと思うけど、あのね、そのにわかを受け入れる文化ができてると非常にパイは広がるなと。
あ、そうですね、それは大事ですよね、
思って。これってそのなんかね、ビジネスとかでもちょっと似たようなとこがあって、
はい、
例えばじゃあ挑戦しようって言って始めたての方が挑戦すると、
はい、
いやいやそんなことやってもとか、
うん、
いやいやそれはなんかおかしいんじゃないとか、
はい、
なんかね、いろいろこうせっかく参入してきた人を、ね、うん、潰すわけじゃないけど、
うん、
こういう人もいるわけだよ。ああ、そんなことやってんだみたいな、下に見てしまうみたいなね。
にわかは黙っとけみたいなことですよね。
そうそうそうそう、それは非常になんかもったいないなと思っていて、
うん、
うんと、みんなもそうだったわけじゃんっていう。
そうですね。
だけどそれが1年2年3年4年5年でいろいろ実践してきて、達観するもの、見えてきたものがあって、
はい、
その視点からまあ喋ってるわけであって、
うん、
でもその挑戦する姿勢みたいなものを称賛できるね、風習にしてった方がいいと思うんだよ ね。なんかこう数年経てばみんなその中でバーンと大きく跳ねる人もいるわけで、それはますますそのこれから続く人たちの可能性とか希望にもなる、
はい、
思うと、うん、今なんか分からないなりに得た知識の中だけで精一杯挑戦してる人っていうのをね、まあ、クラブでもそうだけど、なんかもっともっとこうすごいねっていう、こう称賛できるような流れにしたいなと、
うん、
うん、そのキャリアとか肩書きとか数字で人を判断してしまうようになったら、いろいろもったいないんじゃないかと思うん
ですね。
だよね。うん、それよりもその現時点で今その規模の大小に関わらず行動してることとか、あとは変わらない部分の思いみたいなものを、にもっとフォーカスしてあげると、いい輪ができていくというか、もっともっとそのビジネスに意欲的に取り込む人が増えてくるんじゃないかなというのを、うん、うん、ね、5周年でもちょっと話そうかなと思ったことだけどね。
少しずるい考え方かもしれないですけど、
うん、
結構いつ誰が跳ねるかわからないんでね。
そういうこともあるね。そうそうそうそうだね。うん、だね、特にね、事業規模みたいなもので判断しがちになっちゃってる方はね、
はい、あ、なるほど、
もったいないと。
そうですね。
その専門性深めていくってことはある種ね、そのそれ以外の外に対して疎くなるってことでもあるしね。
そうですね。
自分のフィールドだけで物を見ないことも大事だし、うん、他者に対してのリスペクトっていうのは、
はい、
うん、これね、大事だと思うな、本当に。
そうですね。うん、
みんなみんな僕らは小さなところから始まったっていうところでね。
うん、
そうそう。そうなんですよ。これはね、うん、なんか僕も完全なそのウェブ上でのリストマーケティングだけに特化してたら気づけなかった可能性がね、
うん、
あるっていうところだけどね。
そうですね、
うん、
なんだかんだ言ってあの結構皆さんすごいんで、
うん、
いや本当すごい、すごいなって思いますけどね。
うん、まあ、その今じゃ何をしているのかとか、
はい、
今何を挑戦しているのか頑張ってるのかに軸を置いた見方にした方が発展性があるし、
うん、
刺激もねあって、
そうですね、
いいんじゃないかなっていうね。うん、うん、でまあ挑戦していく姿勢っていうのがこう周囲に見えることが最も好影響を与えると思うし、
うん、
うん、そう、これね、ほんと数年でガラッと変わるのでね。
そうですね。
うーん。ねえ。うん、だまあ中にはその専門家としてのね、スキルを高めていくってことにやりがいをね、はい、感じてる人もいるかもしれないし、その存在がいてこそ何かを掲げるだけの人がいても、掲げるだけというとあれだけどね。
はい、
うん、こんなことがしたいんだっていう人とうまくジョインできたりもするし、
うん
うん、専門家の方の注意点としては、
まはい、
あのね、マニアックな領域にどんどん入ってくんだよ。もう僕もそうだったりもしたけれども、
はい、
そうそうそう、別に市場が求めてる動向じゃない、
うん、
もうね、なんかどんどん深掘りしたくなる、
うん、
うん、でそのマニアックな領域っていうのにはやっぱ興味好奇心は好きなんで続くんだけれども、それもねだんだんと、なんだろうな、こうウェブでは得られないんだよね、うんうん、そういう情報って、
うんうん、
もっとマニアックになっていこうと、
はい、
なってもウェブではなかなか得られない以上、その外部との交流、他社の市場の成功例とか、
うん、
そういうそういうところから見出せるものも多いので、
うん、
互いに自分の専門領域はこうリスペクトしつつも、
うん
うん、 こう自分のフィールドに入ってくること以外は対象にしないみたいなことにならないようにね、
うん、
していってみると、もっともっとこう、あ、こんな面白さがというのは、僕自身こうビジネス始めたての方からすごくいっぱい学んでるのでね、
はい、
あ、なるほど、こういうふうにしてやっているのかとかね、
うん、
うん、今棚床さんがね、
はい、
11月、
はい、
コミュニティをリリースするというところでね、
は
い、いろいろこう作り込んでいるんだよね、いろんな項目を、うん、その中で、あ、これマーチャントクラブでそういえばできてなかったことだみたいな発見とか、
おお、
うん、そうそうそう、あ、これは鳥うちもやった方がいいなとかね、
うん、
うん、そう、凝り固まった視点になっちゃうとね、こうね、見落とすことって多くて、
はい、
で、わーっとやってる方から学べることっても絶対あるんで、
うん、
ね、広い目でその挑戦している人にフォーカスするっていうのをね、やってほしいなと思います。
はい、
はい、
という感じで今回の休日会議以上にしたいなと思います。休日会議に関してのご意見、ご質問、特にご質問いただければ、嬉しいです。LINE アットの方からいただければと思います。
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。